TBS Podcast。エレサタの決意。どうもエレコミック熱いです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
5月14日ということでございまして、もう5月も半ば過ぎましたけれども、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。というわけで、今週ね、第3弾やついフェス2020に発表されまして、いよいよ活動再開をしたリップスライムがね、やっと発表になりましたんで、皆さんリップスライム、
ね、
見に来てくださいよ。
それは見たいでしょ、
ね、初リップスライムを出すっていうのはこれもう、まあ、皆さんには関係ないですけど、
そう、ね、
奇跡的なことですからね、これは。
いやいや俺らはね、
ティンクルコーポレーションの私がやっているフェスで、
ね、う
ん、
ね、
リップスライムが出るっていうのはう、ね、いろんな意味で奇跡的なんですよ、うん、はい。まあ、ジェラードンもね、今回また発表になって
今はときめく、
いや面白いから
ね我々もライブに出させてもらった、
そうそうそう、
呼んでもらったのが縁でね、
ありがとうございます。
も僕も呼んだら出ていただくということで、
うん、
いやなかなかね、第3弾でまたぐっとこ
そう、ね、
厚みを増しまして、
はいはいはい、
ぜひね皆さんそろそろチケットをね取っていただきたいですね。
そりゃそうです。
第何弾まであるんですか、アーティストの発表っていうのは。
もう最後ですね、
次3弾、
もう次で最後、
第4弾で
最終で、
なるほど。
まあ、最終もまたあのすごい方たちもたくさん出ますけど、
まあ、
もうこれで終わり、全部終わりですから、うん、もう今撮っていただくのがね本当ありがたいですよね。
そうか、
うん、そしてまあクラウドファンディング、皆さんねえ、
いやそうね、また
クラファン、あともう1ヶ月なんですけど、
クラファンの季節来ましたね。
そうなんですよ、
うん、
いやどうですか、進まないですね
今
どのくらい、本当に進まない、ま
あ、
やっと 30% まで来ましたね、ま
あ、30%、
うん、
まあ額もね、なかなか大きいですけど、
ここの1ヶ月ぐらいで多分1ヶ月で 10% ぐらいしか増えてないんじゃないですかね。
うん、まあ難しい、まあ最後に来るっちゃ来るけど分かんないもんね、それもね、
6月になったらね。
いやこのままね、うん、止まってるイベントとかもねよく見ますよ。
あ、そうですか、
そうか、
でも 100% いかないことが結構あるんですね。
いや、ものによっちゃあるでしょ、そりゃね、
イベントとかでもね、
いろんなイベントが行ってないですよ、
う
ん、
そうか、まあな、
うん、
厳しいよな、それ
僕らがたまたま行ってるだけで、
うん、
行ってないイベントもめちゃめちゃありますから、ね、
そうか、
うん、なんで、
うん、
これはちょっと危険信号が出てますんで今
来ましたね、とうとう来ましたね、とうとう、
とう
とう、
毎年来てる、毎年来てます、
だいたい言ってますけど、
ね、いやでもこの伸びが、
あ、今までの中でも、
今までの中でも一番伸びてないんじゃないでしょうかね。
なるほど、そうか、30%か、
クラファンブームみたいなの終わっちゃったもんな。
まあまあまあ、
う
ん、
そうね、クラファンブームはね、ブームではないんだけど、
うん、
集まるとこはもう死ぬほど集まってます。
あ、そっか、
やっぱ寄るんだよね、うん、それはね、
寄る、
それはもう寄るよ、それ、
ね、クラファンファンっていうのもいます、まあ、クラファンだとちょっと安めに買えたりするからね、新製品と
か、そういうのあるね、
そういうのがいっぱいあるんで、そっちのやつはもうブームですけど、
あの電化製品みたいなやつとかね、
新開発して
ね、そうそう、新開発のやつとかね、あるよね、たまに、ね、
あります、いっぱいありますよ、それこそ銭湯とかなんて、あのリニューアルブームが来てますね、リニューアルのクラファンなんか、それほど出てます。
あ、なるほど、
そうか、そこもね協力してくださいと、
はい、
で戦闘権とかももらえたり
とか、ね、名前が刻まれたりとかね、
はいはいはい、
そういうのがあったりする、
ね、
まあ、そういうのもあるんですけど、うん、まあ、フェスはね毎年ですから、
そうなんだよね、
毎年なんでなかなかね、
うん、
まあ、皆さん難しいところあるかもしれない、
ね、名前出るけどね、提灯とか、
そうね、
そうです、そうです、お酒、まあ、まあよかったらね、うん、皆さんでそろそろね、
いやちょっといろいろとま
た
やんなきゃいけないこともありますもんね。
いやそうですよ、ね、入れ方劇団
もあるし、
矢坂さんとの、
そうだね、誰がでやるかみたいな、もうい
やいやいや、だって入れ方でやるんでしょ、
入れ方でやるのかがどうか、まあそれはそれで
4人ってことね、
いやいいけどね、やりたいけどね、
うん、
うん、
いやでもなんか片桐さんはとにかくスケジュールがないって
、いやまあ忙しいからね、
う
ん、ドラマがね、
まあね、
ことで、うん、とにかくそのマネージャーさん、
うん、ちょっと
知らないですけど、
まあまあまあ、うん、
マネージャーさんがスケジュール全然切らない宮迫さんのスケジュールに合わせられない、
やついフェスにはちょっと切って
よ、このままだともう、
そうよ、
ちょっと宮迫さんピン ネタになりたい。
やつえ先生も前あの2週以上前に終わるからドラマ、ね、
いやいや、うん、でもだって聞きましたよ。だってい
やでもいやギリギリまでスケジュールないとか言ってました。前日まで。
嘘だ、それはないと思うけど。
いやだってもう聞きました
から。じゃあ吹かされたのかもしれない。
いやそれかもうだからもう
なのでもう
他の仕事を入れられちゃってるのかもしれない。
まあ、それわかんないけどね、
うん、だって聞けちゃれがないんですもんね、今年ね。
ありません。
そうなんですよ。だから聞けちゃれもあれですよ、解散って聞きました？
知らないです。聞けちゃれが解散、社長がもういいだろうってずっと言ってましたからね。
解散になったんですよ。
あれか
それもさ、セクシー J がそれやっぱ脱退するっていう
俺じゃないでしょ、
ことでっていうことになって
る。いやなんで俺が脱退するんだって
知らないっすよ、それは。
知ら
それ聞かされた、聞かされた
んですよ。なんで俺が知らないんです
か。セクシー J が
社長が、
ケチャレボーイ、
さすがに、さすがに見てらんないって、社長に何でもお前から言われてますから。
セクシー J
が、やっぱいいだろお前な、
ケチャレボーイやめたい、
もうきついだろうっていう、
やめたいって言ったってことで聞いてますよ、こっちは。ダッチーとヤッチーは、
ケチャレはもう
ヤディと、
ちょっともう、そう今回しれっと解散した
と。そうなんです。ヤンディとダッチはもう単なるエレキコミックの女装だから
いや違う、知らないって。
だからセクシー J がやっぱちょっと
セクシー J
が天狗になってやっぱ抜けるっていうこと
です。初のマネージャーから解散を言い渡されたんです、うん、もういいんじゃないですかっていう。
そ
う
そ
う、
上田？
いや違うよ、
社長
上田が言うわけ。
俺のマネージャー？
そうそうですよ。
いやもうだからちょっと、うん、きついですってい
うことで。やっぱちゃんとやっぱあるんじゃない？
きつい
の、セクシー J のやっぱこれからの売り方をやっぱ考えた時に
社長ね、社長
セクシー J
俺じゃないよ
なんだよセクシー J っていやそう言ってだから
もう10年以上前
に付けた名前
が、
ね、本当に
本当に
楽しみにされてた方、
もしね毎年
お早めに言いますけども、第4弾でも発表はありません、はい、なぜなら解散
したから。知らないよ。
マネージャーからマネージャーからあれつまんねえっていうことができたんでだからでもそれ豪太くん、西寺豪太、
ね、
モーナリブス西寺豪太も驚愕してましたよ。
そうそうだよ、
俺の出番なくなるやんって言って。
ノーナで出ないの？
いや出ない出ないよ。
そうですよ、だからもうラムライダーも出ないし、
そうだよ、
もうだから聞けちゃれ関係全員クビになったんですよ。
いやそう
だからしかもそれは全部マネージャー判断でクビになったんですよ。
だからセクシー J 判断よそれ。
いや俺知らないから。
だからやっぱ言って
マネージャーから肩叩かれたんですよ。
そうそうよ、
俺が作ったはずなのに俺が肩叩かれた。
そんな権利ないでしょってマネージャーに
そうだな、今年どうすんかなって言ったら、いやあれもういいんじゃないですか、やめた方がいいんじゃないですかっつって。
だからやるんだったらもう俺はヤンリーダッチーだけになっちゃうってことですよね、もしやるならね。
いやダッチーだけです。
なんだよ
ダッチはだってあのあっちがあるでしょ、爆乳ヤンキー。
爆乳ヤンキーもあるけどね、う
ん、いやいや爆乳ヤンキーは別にやんなくていいですよ別に、ね、あれはコロナ禍でその、
ま、
お一人
するなら、ね、
コロナのなんかその、うん、子育ての関係で出れないってことで、うん、急遽入っただけで、
ヘルプで入っただけだ、ね、
別にそのメンバー
的なことではない
ですから、ね、まあ、2年続いちゃったからね、やっぱこっちもやっぱあと好きだしね爆乳ヤンキー。
今だから爆乳ヤンキーに、うん、西寺豪太を入れる説が今出てるんですよね
ちょっとね、
うん、今出たんですよ。めちゃくちゃうまいおじさん入ってきた、うん、
ただ使い勝手が悪いのはカラオケなんですよね。
そうそう、音もね口
爆だもんね。
口爆だからね。
そうなんですよ、
うん、
でも豪太くんがカラオケに歌うのが得意って言ってましたから、
ね、言ってたね。だからそこに入れるんだった
らカラオケというかその歌が流れてるところに自分が歌うのが得意
だ。ハモったりするってことね。
そうだよ、できるよそんなの。
知るかもしれないですね。
相当は上がるよ、だからクオリティが。
バクチンハンキーに西寺豪太がもう急遽参戦。
それはちょっと見たいね。そしたら俺はちょっとないね、衣装がやっぱ一着しかないから。秋があ
のハミチンしてるやつですね。
ハミチンっていうかたま
ハマタマしてる。あれでもいいですか西寺豪太さんもハマ。
そうよ。
ね、ハミタマでもまあまあ別にそう俺はそういうのはええけどな。
言うわけない
だろ。いや言ってた
よ
な。
いやいいけど、いやいい
言ってたんだよな。
まあ
イメージとかありますよね。
そうそうそう。
いやまあいいけどな別に俺は。
今だちょっとガタイが大きくないから、
うん、ちょうど合うかもね。
ハミタマしないといくら
でも、うん、衣装的にはね。
いいのお前ハミタマ。
いやいや俺はだってもう見ての方でも乗れるから
ハミタマヤンキーやなくて
大丈夫大丈夫。おーっぱいって言ってればいいんだからずっとおーっぱいってみんなで。
いやもうすごい。うん、も出ていただくんでね。
そうそう、だからちょっとね残念なお知らせからちょっと入っちゃいましたけど。
びっくりした。
やっぱそう、
全然知らなかった。
そういうことが起きてるんですよ片桐さん。
いやなんで俺の知らないところで
解散してると思いますけど今。
してるわけない。
いや
してるわけない。
本当に片桐のブロック半端ないですよ。だからエレカタ劇団もう出れる出れないみたいな。
出
る出る。
ちょっとい
や
毎回陣を返して作ってるんですよ。
すごいですよ。だからえ。いや、やついフェスのギリ前日までいっぱいだっつうんですよ 嘘だろって。
いやしょうがない。
10年前から決まってんだよこのスケジュール。
毎年毎年ね。
毎年ね。
第2土日
の、ね、日程がね、そう決まってますからね。去年でも上がってたし、一昨年も上がってたしね。
危ないんですよ。
危ない、
ね。A 型劇団にももうちょっと。
でそれで
も。A 劇団になりかねないし。
そうだね、もう。
うん、ここにもだから西寺豪太。
八面六臂の活躍で。今回
エレデラゴーターで行くのかもしれない、ね、まあでも別に俺はええけどな
すげえ優しいすげえ優しいんだよ、ね、出てくれんだな。
いやちょっとだから今危機に瀕してるんですよ。
そうだ、ね、
エレガタ劇団も、
う
ん、
そうだね本当に、
まずそのキケチャレは会社もう完全クビになったんで、うちの事務所クビになったんで。
そうだよね、キケチャレがね、はい、キケチャレがクビな、事務所クビになっちゃったから、
はい、
うん、しょうがないね、それはね。
俺発表しようとしたら、うん、止められたからね、
それも止められちゃ
う、右腕を。いややついさん
パスってパスって、
うん、あそうやな、どこにいるのかなとか言ってたら、いやじゃあやついさん
ダメです、
もういいんじゃないですか、
もういいんじゃないですかって、うん、
誰がやって
ポンポンポンポンって
、誰それ、そんな人いないでしょ、うち
でいる
でしょ、
セクシー J
セクシー J が、
そうセクシー J が言った
ら、セクシー J がなんかその楽屋で、
もうあれ良くないみたいな、もう
社長が毎年言ってる、ここ何年か社長がね、
なんか掘りながらな、うん、あれもういいんだよな、俺本当やりたくないんだよな、
そう
言ってないよ、
そうそう社長が言ってるの傘を着てもそれも後押しになってるでしょ、セクシー J 的に
分かんないけど、
うん、ポロッと言ったのを
ちゃんと聞いてる、宮迫さんとのコントの方向も
そうだね、ちょっと決めなきゃいけないもんね、
だからまずはその片桐さんのスケジュールが取れないってことで、
まあまあちょっとどう動けるか、片桐
の代役で、まちょっと西寺豪
太とにかく万能だ、万能、歌は分かるけどさ、
全部片切り陣の
代役、西寺豪太でちょっとやってもらおうかな、
さん、
まあ、あの変えるけどね、その練習だけ来てもらって、まあまあ、
そうだね、うん、代役だから代役
なんでよ、
いやでもとにかくそういうことだったんで、
そう役移ししてもらってね、豪太君に
前日に電話してもらってこう変わりましたとか
そうね、台本ちょっとね、うん、こう変わったんでとか、ね、言い回しをねちょっと変わったとかね、
いろいろ大変なんですよ。
いやだからエレガタ劇団もちょっと二転三転してるからね、
内容をね、
そうギリベンジャーズもだから、
そうだよね、
ギリベンジャーズ、東京リベンジャーズのパロディもできないかもしれない、ギリがまず、
そうなんですよ、
それが
出ますよ、
なくなって、うちのそのマネージャーの一人である東原、だ
って鎌倉殿の十三人もできないんだよ、
そう
だ、
知らない、やっぱ人だから
ね、それ今日初めて来たじゃない、
知らないの、
鎌倉殿の13時って言ってたっけ、うん、
先週か先々週かぐらい
俺らのトークライブで言
ったっ、知らねえよそれ、
うん、
興味ないよね俺たちにね、
エレキのトークライブは知らないよ、
自分のさテレビは見ろ見ろすげえ言ってボロクソ怒るのにさ、俺たちの何にも見てないよね、
ね、お互い様でしょ
いやいやいや、
後輩にも見てないでしょ、
怖い、見ない、
いやいや、まあまあまあまあね、だから、だから陣を関してるものはちょっとできないんで、今のところ今できるのはだから東原が来るしか、今のところ
東原が来るって
マタロウが来るの、
陣形はだからもう全部ダメかもしれない、だからもう宮迫さんのやつも
そうだよね、だから陣ウルトラマンもできないわけでしょ、
うまいな、
そこもできないよ、陣仮面ライダーもできないし、
全部できない、
全部できないの、
はい、
だからどうするかだな、
むずいんですよ、
西寺さんで作るしかなくなっちゃうもんな、もうそうなると、
そうなのよ、
太田さんで、
トーバルが来るじゃないの、
いやトーバルが来るだから、どうだ、トーバルがやってくれるかも分かんないじゃない、
まだ分かんないんだ、
うん、ただまあ映画劇団はもう発表しちゃってるから、
うん、そうだね、
なんとかしないといけない
し、うん、そこはねやらなきゃいけないからね、
まあ一回そのバカリズムがね片桐さんの役で出たこともあったんで、
まあ確かにね、あ
った、最悪もじゃもじゃのかつらで西寺さんでやる可能性があるんです
よ、西寺豪太さん、豪太さんすげえ出るじ
ゃん、いやいやひげちゃれっていう、
いやいや、まあそうね、
いやでもやっぱ契約切られちゃった、
歌とかわかるよ、うん、そりゃ、うん、歌とかだと本人もそりゃ歌いたいし、
やりたいと、
やりたいとかあるけど、コントはどうなんだ
ろう、いやだからもう片桐オーディションするしかないかもしれない、
まあ、片桐オーディション
だね、もうそこはね、
うん、
うん、
今後も怪しいでしょ、
そう今後もね、だから、うん、だから新片桐人オーディションをしなきゃいけないね、
そうだね、
うん、
まあでもまあそういうもんだよね、劇団って誰その売れていったらやめるじゃん、
ね、まあそうね、うん、そこのやっぱ卒業の
時劇団じゃねえじゃん、やり方劇団、
劇団じゃん、劇団じゃん、そりゃ劇団でしょうよ、うん、
だからそういうこと
やっぱもう気持ちが離れてる。やっぱやり方劇団を劇団じゃないって言ってるから、そうそう、うん、やっぱこういうとこからもやっぱ端々にね発言がやっぱ
出ちゃうから、だから俺が三宅裕二、小倉さん、うん、お前が小倉さんで岸谷五郎なんだよ、うん、
そこね、
そうだ、うん、それでやっぱ自分でなんか片桐ゴージャスみたいな
片桐ゴージャスガセ
だやってんじゃないの
やるよねこれからはね、
そうなんじゃない、うん、だから俺らもなんかしょうがないからもう誰かとやるしかない、
うん、やっぱそうなっちゃうよ。だから本人もだから、うん、やりたいよとか言わないもんね一切、そこの話して
るやるってるじゃん。
いやいやいや、ずっとだんまりを決めこの流れで
いやまだて
うまく通ったわない、うまく通れ通れ
余計なこと俺が言うと残っちゃうっていう感じでしょ残っちゃうっていう、まあね、いやだからちょっとこれ考えないとい
けない、ね、まあまあでもちょっとね楽しみにしていただければと思います
ね。面白いと思います
よ、いろいろねあの趣向を凝らした感じになってますんでね、うん、
はい、
結構豪華だと思うけどね、安いと思うんだけど6900円、
いや安いよ、
だってこのタイミングで値下げしたの俺たちだけだからね。
あ、値下げしたのか、皆さん
知らないと思います。去年7000円です
か、去年からね
100円下げた
んですちょっとね、
はい、なのでぜひその辺を、考えていただければね、来てくれてもいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、というわけで、そんな中もう私ねムカついたんですよね。
ムカついたのまた、はい、まあ、何でムカ
ついたの。ムカつくことしかないですけどね、
まあ基本的にいろいろそういうのがね続いて
る。山登りに ねこの2日
連続で
行ったんですよ。
疲れちゃうでしょ。
すごいよね
そうなん
です。山登りで2日連続行くもんじゃないでしょ。
行かないんじゃないそんな。
いやいや、まあでもその1泊2日でこう山登るとか
1泊2日
っていうのが、まあ僕あるんでやりたいっていうのがあるんで、
なるほど、泊まりで
やってみようってことで、いや帰ったんですよ、うん、違う山に行ったんですけど、っていうのも僕が作った山っぺっていう山好きの芸人でみんなで登ろうみたいな会があったんですけど、
登山グループ
今年の4月に俺と小川くんっていうね、まあ元うちの事務所の芸人だったんですけど今作家のこと2人とうちの奥さんと3人登ったんですけど、それ山やっぱりの今年の会の始まりだったんですけど、その時にもう2人メンバーがいて、
そうだね、
まああのジャパネーズっていうののグループのアチャってやつと、うん、あとシロタロシっていうやつがいて、はいはいはい、その2人はスケジュールで来れなかったんです
よ、
うん、
なるほど、
で僕らもあのそろそろ行きたいということで、うん、じゃあっていうことスケジュールを合わせたところ、
はいはいはい、
今週の火曜日だったら、
うんうんうん、
シロタロシ、
うん、はい
とアチャが来れる、
なるほど、
小川が来れない、
あ
で水曜日だったら、ねうんうん、小川が来れるけど、うん、白楽
し
が来れる、
あまあ難しい、ね、
どっち取るかだ、
でアチャはどっちも来れる、
うん、
ってなって、でじゃあアチャが決めろってなったんですよ、うん、
いや
俺も行け、
アチャは決められ
ない、
一番下だ
よ、一番下だよ、
俺がやっぱ決めちゃうと、うん、それはもう白楽しを切っちゃうし、
決まってんじゃん、
絶対的に白太郎氏を切っちゃうから、それは悪いから、白太郎氏に悪いから、あちゃ決めろっつって、
いやいや決まって
んじゃん、それ言っちゃったらもうあちゃ、
それ言わずしろ太郎、俺が決めろってなったらだってそれ白太郎氏を切ることになるから、そんな決まりきった試合はさせられないから、あちゃがやる方が絶対いいと、
公平じゃねえんだよ、
だから
その事実
をあちゃがやれよ、
叩きつけられた後
なんだよ、そしたらあちゃがあーなんつって、
いやどっちが好きなんだ、あちゃ小川と白太郎ですか、
いや好きとかじゃなくて
忖度しちゃうんじゃない、でもそれで、
そうか、うん、やつに白太郎を仕切るって言ってんだからさ、
いやいや、
その情報がね、
調子のことを聞いたんだよね、だからあちゃは二人はどう、うん、モチベーションはどうですかみたいな、
あーなるほどなるほど、
でまあそしたら
行きたい、
二人ともすごいやる気だったわ
けです、うん、山登りをしたいと、
うん
うん
うん、じゃあもうこれはちょっと進まないから膠着状態になっちゃったんで、うん、
なるほど、
どっちも切れなくなっちゃった、うん、天気で決めようとなったんですよ、
まあ、
その晴れた方に行く、ね、火曜日が晴れたら火曜日に行く、
うん、
水曜日が晴れたら水曜日に行く、でその時はちなみにその計画立てた時は2日とも雨だったんですよ、
う
ん、
なるほど、
予定がね、
はい、で火曜日が晴れのち雨、うん、で水曜日が雨のち曇りみたいな、
うん、難しい、ね、
だからどっちも雨マークが入ってる、だから、うんうん、本当これもちょっと時間が過ぎて晴れた日の方を取るっていうことになったんですよ、うん、
まあ火曜のが有
利かな、そしたら火曜が晴れるっていうその天気予報が出たんですよ、ね、月曜日に、
は
あ
は
あ、じゃあやっぱり火曜日かね、
なるほど
ってなって、
うん、ちょっと小川
君、でここはちょっと小川君、うん、申し訳ない、
なるほどなるほど、うん、一回決まったのね、そうやって
なったんですよ、うん、で火曜日だけになったんですよ、うんうん、で水曜日はまあ一回バラシになって、
うんうん、
で我々はそのノコギリ山っていう千葉の山に行ったんですけど、ね、これものすごく簡単に行ける山なんですよ、300メートルぐらい、
う
ん、すごく低山 で、
そう、ね、
でしかもその頂上まで、頂上の近くまでなんかロープウェイも出てるみたいな、
はいはいはい、
なんだけど、うん、やっぱまあ我々は登山がもうやる山っぽいですから、うん、はい、そのロープウェイは使っちゃいけないってことで、
ロープウェイ、
ね、下からガーッと上がっていくっていうルートで、
結構時間かかるしね、
その車力道っていう、まあ、車の力の道って書いて、
うん、
であそこは石を切り、うん、石を ね、 ね、やっぱり 輸出してたところで、
ね、石切り場だと、
ね、でそれを運ぶための道が車力道なんですよ、うんうんうん、だからみんなその猫車っていう、あ、まあ、一輪車みたいなのに石をバーッと並べて、はいはい、それを頂上からこう
運んでた
んですよ、ブレーキかけながら、
うん、大変だよ、
で下まで運んだらそれを石を下ろして、うん、その猫車を持ってまた上がっていく、うん、これを1日3回やってたと、しかもそれをやるのは女の人の仕事だったらしいんですけど、石を切るのは男の人の仕事、
まあね、
っていうのが
戦前とか、
あ、どうなんだろう、まあ、そうでしょうね、うん、でまあ、そこの山の道があって、うん、これを登るのが結構こう面白いよっていうのをなんかいろいろ見てたんで、
あ景色、
ね、じゃあこの車力道で行ってみようかなんつって、うん、で登ってって、
うん、
でこれ白太郎氏もあちゃも今年の、
うん、ああ、
まあ、デビュー戦というか
初めてのね
シーズン、
うん、
金みたいな感じなんですよ、
まあね、山登りのね、
だから一番最後12月の頭ぐらいに登ってからもう半年近い、
うん、そうだね、
経ってますよね、うん、まあ久しぶりだねなんて、うん、白田が、
うん、
むちゃむちゃやっぱり疲れるなーなんつってね、
まあまあまあ、
うん、久しぶりに登ると
まあそうね
なんつって汗かいて、
うん、
まあ食うんすよ、とにかく食べるんですよ、
食べてんだなんかね、
めちゃくちゃ食べてて、
登りながら
甘いもんなの、
行く時にもなんか、
うん、
あのスパムおにぎりを一つペロリと食べ
て、結構まあまあボリュームあるけどね、
ファミチキも全部
食べて、ファミチキ買ってきて
る、そのまずそのむしゃむしゃ食ってる顔がムカつくんですよまず
やっぱね、だから最初に切ろうとしてたから ね、 そうねやっぱしね、
隣でなんかむしゃむしゃ
食って飯食ってる姿を見てムカつくってもうことだよ、
結構だよね、うん、もう末期だからね、
ムカつくなと思ってんですけど、まあつく言わないでしょ、
ま、今までで一番早いムカつくで
早いよ、
むしゃ悪くないし、
イライラするしてないんだもん、イラ食い方むしゃ、
うん、ね、前までは千代太郎氏の言動とか、ね、
そう
行動の、
まあ、ちょっとそれもあった
り、イラつくのもあるけどね、
うん、まあ、登ってて、
うん、ファミチキ食って
たけど疲
れちゃう
んだけどね、
で登ってたらまたなんかお腹減ったとか言って、いや誰よりも食べ てた
じゃんってね、うん、思うけどね、
お腹減りましたねとか、うん、いやお腹でも減らねえよね、
うん、
うっせえなと、
もう嫌い、
信じられないぐらい嫌いじゃん、
嫌い
なん登ってってさで、こう結構上結構しんどいんですよ、
まあしんどそうだよね、そりゃ
言っても多分ね0メートルから海なんですよね、だから海抜0メートルから登ってるんですよ、で他のなんか千何百メートルとかって、うん、は登り場は割と高度が高いので、
ね、
登ってる量は大したことないんですよ、うん、高度的には、
はいはい、
だけどノコギリ山は本当ゼロから登ってるから、うん、まあ本当に丸々300何メートル登らなきゃいけない。
まあね、それも
距離
もね。
ノコギリ山ってノコギリになってるんですよ、頂上が。
そう、なんか見たことあるね。
ギザギザになってるんですよ。ね、うん、ってことは、うん、そのノコギリ山の一番高いギザギザのところに行くまでに、うん、何個も山を登って降りなきゃいけないんですよ。
う
ん
う
ん、
ああ、そういうことか。
そう。だから登っては降り、登っては降り、うん、登っては降り、ものすごい疲れちゃって。
いや、それ疲れない。アップダウンがね、あ
るん
だね。
で、頂上のところに着いた時には、うん、まあ。面白くない頂上なんですよ。
あ、そうなんですけ
ど。
なんか、ね、崖、覗く崖みたいなの、
あるみたいな、ね。
そこは、うん、全く頂上じゃないんですよ。
あ、そうか。
頂上はもっと全然先にあって。
あ、そうか。
登り切った頂上のもう見晴らし最低なんですよ。
そう、知らなかったね。
よくで写真スポットだって、ね、あく頂上じゃないんだね。
あそこはもう、あそこはあれは日本寺っていう寺の中なんです
よ。そうか。あれは行ったことあるよ。
あれは。うん、ロープウェイでもう簡単に行けるところなんですけど、
あ、そうなんだ、
そっからちょっと登るんですけど ね、まあ、ロープウェイで登ったところから登るんですけど、うん、あそこは全然頂上じゃなくて、ノコギリ山の頂上はまあ別にあるんですよ、でそこまで登ったんだけど、まあつまんなかったのよ、
まあ、その
テンションが上がんないっていうか、
だから海とかあるんだったら ね、
絶景な感じ、ノコギリ山といえば大体が、うん、地獄覗きみたいな、
そうそうそう、あれ
写真が撮られてるじゃないですか、
うんうん、あれ超怖いよ、うん、
あれは全然その頂上じゃないんですよ、
うん、お寺
で、俺もあれをイメージして登ってたのに、ものすごい見晴らしが悪い、
うん、
写真撮ったんですけど全くただの山の中にいる3人みたいな感じで、うんうん
う
ん、
あすごいね、
これなの
そこはね、そこはいいねお寺のところはね、うん、でじゃあいいけど
その日本人ってあの地獄のぞきみたいなそのやつの行こうよ、うん、
じゃあそこね見た方がいいよね、
でそこまた山をこう登って降り登って降り
戻るわけね、
めちゃくちゃ降りて、うん、でそこなんですよ日本人って、また降りてったところにまた日本人があるんですよ、
なるほど、ちょっと開けたところ、
それでも日本人の中ではトップの上のところにあるんですけど、うん、でまあその観光をちょっとして、
うんうん、
でも日本人の高低差も半端ないんですよね、うん、車で行けるんですけど車で着いたところからその地獄のぞきのところに行って戻ってくるまでに1時間半かかる、
うわ結構かかるね、
高低差があるんですよ、まあ、俺らはそっ一回頂上登ったのに、うんうん、またその日本人の一番下まで行って全部日本人を見て、うん、でまた登ってその地獄のぞきみたいなのもやって、うん、もうヘトヘトになっちゃって、
なね、
でも帰りはでそしたら城田が、
うんうん、
ケツがあるって言い出したんですよ
急にそんな時間かかると思ってなかった
の、そういうことなのかな、
分かんないですけど、でも絶対に6時に帰りたいって言い出してい
やめんどくさい、
ね、6時って何があるんだよって言ったらその単独ライブがあるから
いやまあまあ
稽古をするんだっていうん
です自分のね、
まあまあ、
ね、誰が来るのかって言った
ら1
人なんですよ、
まあそうだろうねピン芸人だから
来ないですか、
まあね、
時間厳守とかないもんね、
ないもんね、
稽古借りてんの
1人ですよ、まあ、それまあなんか公民館みたいなの借りてるみたいですけど別にいいじゃないですか、まあね、1人なんだから
どこでもできるっちゃね、いやでも
スタッフと打ち合わせがあるんでとか言うから、
うん、あそういうのね、
あそうなんだじゃあって言ったら、うん、それは8時だって言うんですよ、うん、
あれ
まあまあじゃあ8時
で6時から8時まで稽古だ、
うん、まあ別にね、
いやじゃあ何6時から8時までのその稽古だってお前ネタできてんのって言ったらさ、うん、ネタはまあちょっとできてるけど、うん、それ別に車でできないって思って
まあまあまあネタ作るとかね、
うん、いやいやその1人だから
まあ別にねやってて
別々に覚えるのにしたって、うん、そのいやできんじゃないとか言ったら、いやその8時の、
うん、あ時に
8時の時のための下調べがとか言って、うん、下調べだったらますます車でできんじゃないとか言ったらいやでもどうしても6時にとか言うから、ま
あ、勝手に一人で帰ればいいじゃん
まあまあ
そしたら帰れないじゃんってなってその思ったより時間が今みたいな高低差があって帰れなくなったから、
う
ん、じゃあ帰りは、うん、でそしてうん、でなんか計画としては、ね、アジフライを食べようって言ってたんですよ、うん、
あ
有名なんですよ
港が、ね、あるからね下にね
アジフライ定食
なんとか食堂って言ったもん、うん、
有名なんで、
う
ん、
そうそうそう、
でそれを食べようって言ってたけど、うんうん、時間的にもう無理だよってなったんですよその俺らが頂上にいた時につ
くな
そしたら城田がいやいやその俺らが降りれる時間があるじゃないですか、うんうん
まあね、
下る時間が、うんでこれだったら、まあうん、降りてった時にはもうちょっとアジフライ無理かなっつって、
う
ん、6時
そうなっちゃう
に間に合うようにするには、
うんうん、
あの
う
帰る
ために帰る時間ね、
う
ん、
そうね、
いやアジフライは食べたいですよ、
何なんだよ言いそうだな、
お腹が減ってるから、
いやいや
いや、アジフライは行きましょうってなって、
食ったじゃん、
で俺の梅おにぎりも食ってんすよ
知らないよ
途中で俺の梅おにぎり俺が一個持ってた梅おにぎりを
食べるかって言ったんでしょ、
あげました、お腹が減ってるみたいな、ペコペコなんだよみたいな感じでずっとやってるんで、
ああ
じゃあ食べる半分、
まあまあまあ、
むしゃむしゃむしゃって食べて、うん、そのむしゃむしゃもまた
むかつくよね、
何だろうこいつお前のために急いでるわけだし、
そうだね、うん、まあね、
でもアジフライは諦めると、あ諦めですかなんつって言うから
金谷食堂
なのね、食にしては、うん、
でさ
職人の執着がすごいな、
間に合わないって言ったら、うん、じゃあロープウェイで降りましょうってなったでしょ、
まあまあ、早くね、うん、降りれるからね、
ロープウェイで降りれば、
まあすぐ
ね、アジフライ間に合うって
なって
、がぜんロープウェイ、ね、そういうとこはね考えんだ ね、
そうだね、
じゃあロープウェイで
疲れちゃってる
し、ロープウェイがさ、うん、むちゃくちゃ登んなきゃいけないんですよ、俺らが降りてきて日本人を観光したことによってすげえ下がってきちゃったから、
なるほど、
また行かなきゃいけなくなっちゃって、うん、まあでもいいか、
日本人から下には降りるのも遠いんだ、ま
あ、日本人自体がねすごい高低差があるんですよ、あだから多分日本人だけを楽しんでも、
う
ん
う
ん
まあね、
ちょっとした登山感覚は楽しめるんですけど、うんうんうん、ほんでまあ斜里軌道ってとこから登るとよりというか、うん、まあ本当の登山みたいな感じで楽しめるっていうような感じなんですよ、でもしょうがないからそのロープウェイまで行ってさ、
うん、
それはもう遅いんですよ
塩田がね、
誰よりも急いでるはずの塩田が、
まあね、でもまあロープウェイ乗るしね、
あ
のアジフライも食べられるし、
したらもう
自分の欲望欲求は全部叶えてるからね、
あと5分でなんつって言われてるんですよロープウェイ、あと5分で出発ですとか言われてさ、急げ急げなんつってさバーって走っていったらさ、そしたらその 頂上って書いてあったんですよ、そこが。
あ、そこが。
うん、ああ、そうなんだ。さっき言ったとこじゃないの。
うん。
あ、ちょっと違うんだ。
めちゃくちゃ見晴らしいんですよ、そこ。
ああ、そうなのね。違うとこなんだ。うん、
って俺なんか必死に登った、あの見晴らしの悪い頂上何だったんだみたいな。
そうだね。
すっげえ地味なんですよ、その頂上が。
一応頂上高い。
なのにロープウェイのただの到着したとこがもういきなり、
頂上な
の。のこぎり山頂上って大きく書いてあって。
そこだったのかな。
しかもめっちゃそのビューなんですよ。
ああ、いいね。
だよと思って。
まあまあまあ。まあでも、
ここでよかったじゃねえかな。
見れてよかった。
言いながら、降りて。
あ、でも見れない、一瞬だった。
たった4分で降りれて。
あ、ロープウェイ。
やっぱすごいね。
4分で登れて4分で降りれるんですよ。4時間もかかってたの俺ら。4時間半もある
し。まあまあでも登山のね醍醐味だ
から。降りてさ、走ってさ、アジフライ3時に閉まっちゃうって言うから。
ああ。
うわーなんつって2時20分ぐらいかな、2時半ぐらい
かな。まあよかった。
わーっさ、休みなんだよ。臨時休業。
よくあるよねそういうのね。
ゴールデンウィークでね。
あるねそういうの、ね。
火曜
だね。ああってなって。でもどうしてもってことで、
まあまあまあみんななんか食いたいよね、
う
ん、
いやどうしてもアジフライを食べたいってなって、
うん、
でもしょうがないから探してさ、う
ん、だねどっかやってるところね、う
ん、したらまあすごいなんかあのできたばっかりなんかそのフードコートとか
あるねそういうの
あるんです港に、うん、で近くにその食堂
っていうのがあ
って、うん、そこでもアジフライが食べれるから、うん、でそこ食べようっつって、うん、それ食べてさ、
まあまあよかったね。
であいつさ、うん、ずっとさ、
うん、
俺は、
うん、
あの星川が、
うん
この作家のね、
はいはい、
この今エレガタのこのポッドキャスト、うんまあ、我々の新録ではなく その若手がやってまして、
そうね、
でまさにその選手白太郎氏
だった。そうだね。
そうだね。うん、
で、
うん、
その打ち合わせで白太郎氏が大金持ちだって話を聞いたんですよ僕は。
ああああ
今。
ああなるほど。
ああ
大金持ちなの？
今すっごいあの
潤
ってるな。
ハブリング。
っていう話を俺がその飯、うん、アジフライ食いながら言ったんですよ。
ああ
お前なんかすごいらしいな。
ああああ
いやなんつって本当にもらってなかったら、
うん、
いやそんなことないですよとかなるじゃないですか。
まあそうだね。
いや今だけですとか言うんですよ、
うんうん、
ってことはあれこいつもらってんなと思って、
うん、そうねまんざらでもないよな、
はい、
うん、
で一時期すごい、みんなにいっぱいもらっちゃったことでみんなに自慢した時があったんですよ、うん、白太郎氏がその月収を
お金をね、
うん、最高月収だったみたい
いっぱいもらっちゃったって
こんなにもらっちゃったんだよねって言ってその同期の一番のライバルの越田優っていう、
う
ん、
そ
のピン芸人で、ね、あの芸で勝てないんで、うん、年収で勝つっていうので今白太郎頑張ってる、まあ、まあいいじゃないですか
学歴もライバルだもんね。
で白田に白田がその
いつまで
腰田にそれを漏らしたことによって全員に広まった月収があるんですよ最高月収。
ムカついたんだろうね。
でその最高月収よりも多いんだろうって言ったらまあ今だけでしょってもうやっぱ多い
んですよ。多いんだね。
すごい値段なんですよ。
ああ月収としてはね。
うん、なのに、うん、7円も払わないんですよ。アジフライも
そのね振りがあったのにね。
全然財布すら触らないんですよ。そのもうなんもう言ってやろうかっていうぐらいの値段を。もらってるのにもかかわらず、
ね、
一切
財布、ね、
一切財布も
今回は僕がとかね
ないん
そんな話が出たならね、
うん、知ら
んなおさら
俺もそう払ってさ前後でまああちゃんにはいいけど、まあね、なんかこいつなんでこいつに払わなきゃいけないんだろう、
ね、
めちゃくちゃお金ももらってって言っていたの
に
でオリンピックも自腹でなんかも予約取っちゃいましたとか言ってるわけよ
あ,、ね、あれワールドカップね
あそうワールドカップ
あまた行くんだ、
うん、
行くんだって、うん、そんなに潤ってるやつが
そうね
でお金別に怒らなくていいから、
うんまあね、
いいんじゃないかなと思ったんだけど、
う
ん
そうですね、
まあでもとりあえず怒って
まあまあこう入っちゃ怖いだけどね
なんか時間がさ、うん、ロープウェイで降りてきたことによってちょっとできたから、
うん、
温泉も行こうってなって
ああちょっとね
温泉
行けるからね
わーつって温泉もさ、
うん
まあ、全然払わないんですよ
まあね
まあ当たり前なんですけど
まあまあそうなっちゃってるんだね
シーンなんつって、
ねうん、
お前月収すごいんだろうなんていや今だけ
また、ね、
また言ってさ
また聞いてるけど振りだけどねちょっとね気づけよっていうねああ
いやですからねなんつって
違うんだよそこじゃそこで終わりじゃない
んだよ何とか稼いでるだけでって言ってんだよなかなか本業の方はとか言ってさ本業の芸人の方はとか言ってんだよ
まあまあ
そうフリーなんつってまた温泉代も払ってさ、
まあまあ、
みんなで
バ
ヤッて入って
確か
になんか出てきてさお前なんかお前のじゃあポッドキャストを聞きながら帰ろうぜっつってさ俺ポッドキャストを聞いてたんですよやり方の素人がさここをこうすればよかったのとずっと言ってるんですよ腹立つんですよまたそれが
それはムカつくわ
あここの最初いらないですよねいらないですよね分かってますみたいな
最初にね保険でねそうそうかけちゃうよね
俺とあっちゃんもしかしてるんですけど、うん、
普通に聞いてるね
うわーとか言ってさで、
まあ、恥ずかしいじゃん、ねまあ、
聞いてもらえれば分かるんですけど、
う
ん、
まあ俺聞いたけど
前半全然何にも進んでいかないんですよ
まあまあ、
うん、
確かにねそんな
のでも何が話が進まないな、うん、でもこれも 作家さんとね打ち合わせみんなは1回しかやらないのに僕は2回やったんですよねとか言って、
そうなんだよらしい、
打ち合わせを
そうすごい時間かけてやったらしいんですよ、うんうん、
その入念にね、
そのせいで、うん、なんか軸が2つできちゃったんですよね、
そのせいで
軸が2つできちゃったのなんつって言ったらいやそのサッカーのことをまあ話すのとなんかダメな先輩みたいなねちょっと後輩にいじられてみたいな2つの流れがこう台本に書かれてて、
いや別にいいじゃん、
真面目なんでどっちもやんなきゃいけないと思っちゃったとこなんだよなとか言ってるのよ、ムカつくじゃん、
それはムカつく、
それでどっちでもいいし、
どっちでもいいんだよ、
どっちも喋ったとしてもどっちも面白くすりゃいいじゃない、
そうなんだよ、
なんか後輩にいじられてるのがクソつまんないんだよ前半の 2,30 分がまあつまんない本当につまんないですよ、でもしょうがないから
そいつをやっぱ怒るのも嫌だよね
っつってさ、うわーって言ってたんですよ、トイレ休憩したら俺がトイレ行って帰ってきたらあちゃにダメ出ししてるんですよネタのお前がおいお前がさ
いいね
ですよね、
いいね、絵に描いた
よ、そこを変えた方がいいんじゃないのって言って、いやお前が言えないだろうなんて思ってるんですけど俺もそれ何も言いません、今のようなことは一切言いませんよ、
まあね、
あ何ダメ出ししてるのなんて言って、いや聞かれちゃったんでとか言ってるんですよ、聞かれても言うんじゃねえよクソ野郎がって思ったけどブーンなって言ってたらさ、
まあ、
やっとサッカーの話が始まったんですよ、
あった
ね、始まりました、
それは自信ありますよね、は
い、で
サッカー好きなんだよね、チロ楽しいはずっとね、
やつぎさんにはサッカーの芸人って言ってる割にはサッカーのネタやらないからサッカーのネタ作った方がいいんじゃないって言われてるんですけど、まあまあまあ、今まで作ってこなかったんですよとか言って喋ってるんですよ、
言ってたね、言ってた、
それがまずおかしいじゃないですか、まず
そうね、
いいかよ、でやっと作りましたなんて言って、で、あいうえお作文で、
あいうえおじゃ50音、
ね、あ、50音か、うん、50音で、あーとか言われたら、うん、そのあから始まること
をね、
サッカーにまつわるなんか
ワールドカップの秘密を言います、
秘密を、そうか、まあ、よく聞いてるね、秘密を、
普通1回聞いたらわかるよ、
秘密を喋れますみたいな、うん、言うんです
よ、そうそう、うん、よくあるよね、
うんうん、いろんな芸人が
やってるよ ね、 そうそうそうるよね、
そうワールドカップに特化した
そうそうそう、ね、
サッカー芸
人で、まあいいじゃないですかそれ、うん、もうその振りと
ネタだからね、
振り、うん、まあその絶対に司会の人が振りをしてもらえるし、うん、司会の人からしてもやることがしっかり明確にあるし、
う
ん、
そうね、
まあいいじゃないですかそのやり取りが、
う
ん、
いいよ、
まあそれいいじゃんと思って聞いてたんですよ、うんうんうん、来たらなんか星川が
もうできてるから、
ね、あーとか言ってました、うん、なんとかとか言うんですよ、うん、で、まあ、まずそのタイトルコールとか何かコーナーが始まるたびに異常に声を張り上げるってことも腹立ってたんですよ、うん、
いや、まあ、いいじゃんそこはゲリ
ーいいトークのコーナーなんか言ってい
いじゃん、その後
ボソボソボソボソってしゃべるん
で、あ、ムカつくな、
聞こえないんですよ、
聞こえない
その、
まあ、車とかねだとね、
ボソボソの音にそのボリューム合わせているとそのタイトルを叫んだ瞬間にうるさいってなって
難しいね、
最悪
だ、隣にいるからぶん殴りたくなってくるんですよ。でも殴らないですよ。当然この世の中ですから。からギーッと下げて一切言ってません。こういうこと。
まあまあそれ
はね、はい。パワハラもセクハラも、モラハラも一切してませんから
。それはねえだろ。
全部心の中で言ってるだけです。静かにしてます。一言も喋ってませんから。でもなんつって運転してて、うん、でそれやってたんですよ。うん、あーっつったら。なんとかとか言って、いやそれあれですかねみたいな、うん、星川がね、
まあね、
ちょっと
フォロー入れてね。
やったりして、うん、で2、3個かな。
そう、まあやってたね。
言えて、うん、いやー。もっとあったんですけどねとか言って、じゃあ最初からやっとけばいいんじゃないかと思って、
そう、ね、
最初の30分全然面白くなかったんだから、うん、いきなりそれをやってそれをやればいいじゃないかって思ったんだけど、
うん、
それは本人も言い出してさ、
あーやっぱね、
最初からこれをやればよかったんだよなとかなんか言ってるから、うん、もう俺らも、うん、俺も言うこともないから、うん、まあそうだねなんつって、
あれが良かったよね、やっぱタロシ感が出たのはやっぱ星川くんの言うあの50音があんま良くないよねってやつを笑っちゃったけど、
あいいね
それもありますよ、そういうのがありましたよね、
あれひどかった、
ひどいな、そういうなんそれさ分かりますよ、そのアドリブ感じゃないですか、
そうそうそう、
アドリブ感でしょ、
アドリブでまあ言ってるけど、
ね、分かりますよ、
でもそれはいいじゃん、それ素人がさ持ってきたもんなんだからさ、うん、50音で NG の言葉があるなんてダメじゃん、
いやこれがそれ、そう思ったでしょ、
思う思う、聞いてる方がね、
秘密があるんです
よ、
それが終わったんですよ、
ね、
ポッドキャスト終わったで、素人じゃあこれをちょっと俺たちも振ってやろうってなったん
だ、車の中でね、
あ車の中で、ね、
うん、3つか4つしかできなかったから、
うん、そうだね、うん、全部50音全部あんだからね、うんうん、
じゃあ俺がさあなんて言って言ったわけ、うんうん、したら、うん、あちょっと待ってくださいとか言って、うん、なんかスマホみたいなの出して、うん、バーってやって、うん、なんさ、サーベなんとかみたいな言い出したの、うん、えちょっと待って待ってって、うん、なんでこんな字かかんのって言ったら、
う
ん、
あそうね、
何出してんのって言ったら、うん、 もう50音のネタが全部書いてあったの、う
ん、すごい、ね、
もうじゃあ暗記できてないんだ
すごいね。
で
それはそれですごいけどね、
読んでるだけだったんですよ。ラジオなのもいいことに。
あ
ラジオって
ずるいな。
あれ全部ただ読んでたんですよ。あ読んでたんです。
これはちょっと聞きたくなかった
けどな。ちょっと待って、お前のあの何その50音のいきなり振られたやつに全部言えるやつ、お前あれ全部書いてんのっつったら、はいとか言って言うわけ。
覚えらんないよ。
笑っちゃう、
ね、で覚えらんないっていうことはさ、ネタじゃないだろ。
そうね、
でそもそも根本的にこの50音を振られた時にその話をできるところのっていうネタの面白さすら分かってないじゃん。
そうね、それはもうあの
ひねり出すためにやるわけでしょ。
そうそうそう、あのしどろものになってるのがオチになったりするからね、うん、最終的にね。
そうこれ全部書いてあるんだよ、うん、
いや
だからこうやってピーって袋して読むだけなの。
いやいや、それにしてはすげえ弱かったけどね。
もうダメだろそれ
全体的に。
そうあたがさピーって言ったの。ピはないっつうんだよ。
やっぱ
ないじゃなくて
濁点がつくとダメだ
ね。50音だから
濁点というかね、
うん、50音だからってなんだよ。
いやいやもういいね。
ピはないって PK もあるし。
そうだよね、
ピなんてめちゃくちゃあるから。
確かにね、あるね。
でポポって言ったら、うん、ポはピと一緒だから、わけわかんない。何が一緒だろ
日本人としてどうだ
と思ってさ。
いやいいね、
ポはね、
ピと一緒だよ。楽しかった
ね。あちゃには強いんだね、あちゃには。
そうだね、
ピはポじゃないだろ。ポーポーポーで一生懸命出して、それでなんとか言ったのよ。
ね、
ああこれこういう方がやっぱ面白いんですよとか言ってんの。当たり前じゃねえかよ。
いいよね。
いやそもそもそもそもそういうのをその焦るところを見せる芸でしょ。
まあね、まあね。あとうまいの、
何でもギャグ言えますとか、
うんうん、それもあるけどね。
五十音全部読んでるわ。ピーポーとか全部それないって対応するし。
ずるずる。いや白鷹の、ね、炸裂ですねこれはね。い
や金持ってんだよね。
そう金持ってるから、やっぱ余裕はあんだよ。
そうだね、
そうあの、うん、いいのよだから、うん、
だからもう絶対あいつの金を全部あの吐き出させてやるって今計画中なんだけど。俺動画で
どうやれば吐き出させられるんだよそれ。や
っぱなんかなんとかそのどんどん使わせてやろうっていう。
あまあね、使わなそうだけどね、うん、そういうのには本当に。
でもどんどんだってこの前盛岡行った時にとか言ってさ、
いろいろ地方
で、ね、何時行ったのとか言って、うん、サッカー見に行ったの。
あサッカーだけでね。
サッカー見にだけに盛岡行ったのお前。
相当だよね。
いや行くでしょサッカー好きはとか言って
。行くな。
なんだお前。いやでも時間とさお金の余裕がないって難しいんじゃないなんつって。
いやそうね。
いや行くんですよ。なんつって。
サッカー好きはね、うん、サッカー好きは行くんですよ。知らないかもしれませんけど。
うん、で、あそうなんつってちょっと話聞いて。なんか知らない傷がついちゃってレンタカーに2万円取られちゃって本当に、
うわ高いよ2万はね、でかいですよ
本当痛いっすよとか言って。でもいやお前儲かってるからあれだろ2万なんていいだろうとか言って、うん、いや儲かってても2万は2万っすから
儲かってても、まあ、
ダメだな可愛げが一つもないな。
あそうなんだ、
白田につくなこれ。白田がつく
でまたブーンってブーンって腕してた
ら鼻に白田がつくよ。
そうそう、
く
そ、そのこの前沖縄行った時はどこ行ってさ、
あ沖縄もあそうなんか行ってたね、
沖縄も行っててさ、
なんかね、
盛岡の次の週沖縄行ってたんだって。
あなんかそのサッカーのかな、どうなの。
いやそれはなんかスキューバーダイビングに行った、
ま、すごいじゃん、楽しんでるな、
すごいな、
あからさまな金持ちじゃん、
すごいね、
すごいね、1円も払わないけど。
ティンクルの頭冷やせってポッドキャストありますから、タロスさんの
タロスもやついフェイス出るんで、
ね、よろしくお願いいたします。さあここからは NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO さんをスポンサーに迎えてこちらのコーナーをやっていきます。エレカタのアートディレクター片桐さんお願いします。
エレカタとデジタルアート、
今世界的な流行を見せている NFT アートを中心にデジタルアートについてもっと身近により深く楽しく学んでいこうじゃないかというコーナーです。第1弾は我々が描いたイラストを NFT アートとしてアダムバイ GMO さんから無料配布する企画を実施しました。そして第2弾としてリスナーの皆さんからエレカタの欠乏テーマにイラストを募集しております。
はい、はい、先々週片桐賞、先週八つ井賞が決定しましたね。先週ラジオネームババおうちカエルさん
の、
ね、
はい、
この気持ち悪いこ
の顔の
俺たち3人っていうのがありまして、
いいですよね、ちょっとパロディというかね、
デジタルアートで見てみたいです
ね、
確かにね、うん、ちょっとなんかね 世界的に有名なやつですからね。
顔を俺たち用にしたっていう。そう
そ
う、
夢の中で出会う顔っていうのがあってね。
すごい、写真でも絵でもないみたいなね。
そうなんですよ、
はい、というわけで今回はいよいよ今立進が選ぶ今立賞の発表です。
わかりました
。第3回全国大学対抗お笑い選手権大会で見事優勝を果たしたポゲムタのボケ担当、
ボケじゃないけど、ツッコ
ミだよ、ツッコミだよ、大変権威ある賞になると思います。それでは今立さんよろしくお願いします。
はい、はい、ということでございまして、第3回全国大学対抗お笑い選手権のチャンピオン今立です。いろいろと悩みました。やっぱ上手いんでね、うん、みんな ね,
ね
ということでしたが、
増えてた
でしょ、だって
増えてた、あり
がたい ね, そうでね、3個4個のちょっと候補もあったんですけども、うん、やはりちょっと、この作品に決めました。今田師匠はラジオネームスプーキーさんです。
ああスプーキーさんはだっ て, だって
そうなんですよ。
そうよ、
でもやっぱね、
あのステッカーの人ですよ。
そう、ステッカーの人です。
ステッカーを作ってシールにして送ってくださった方ですよ。
また自腹で、またいい
癒着も癒着の人じゃないですか。
そう、何候補か出したんですけど、うん、やっぱスタッフさん、じゃあもうスタッフさんと一緒に考えまして、うん、これとこれどっちかって言った時に、じゃあ
でも俺もね、
これになってました。
そのスプーキーさんって俺知らなかったけど、今回の作品、
う
ん、
これね、
これいいなと思って、
これはステッカーに
3人がこうお風呂に入ってる、うん、とこなんですけどね、うん、独特なこう、うん、明かりタッチで、
うん、もう完璧だ、プロの
プロですね、完璧
ですよ。
じゃあこっちを選ばれ
て、俺はアンガーマネジメント片桐号の、
ね、そうだね、あ、そうだ ね, ね、怒ってる感じ
で、ラジオ持ってて、
今たちはゲームしてて、俺は拳と2人で入って、はい、
ビール持ってね、
ビールとかね、持ってますけどね、はい、一応こういうのが来ましたね。スプーキーの稲泣きってことになってますね。ラジオネームは、皆さんこんばんは、紙の方のステッカーのベルティに採用していただきありがとうございました。今回はデジタルステッカーということで新しく書いたものを送ります。
すごいよ、
すまないね、いつも
ね、
ステッカー関係スプーキーさんいつもやってくれる、ね、独占でやってくれてますよ。
そうなんですよ、ということで、
こちらの送ってくれるんですか、これもステッカーにして、
いや、やってくれるのかな、うん、それもだからこっからあの今回もおつなぎしてるんで、
いつでも使うけど、
そうなんですよ。自腹でね、じゃあそこら辺交渉しましょうか。
すいません、
さあ、そして、今回なんと、電話つながってますからね、お呼びしましょう。スプーキーさん、
はい、
あ、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。いつもいつも。
ね、今立賞ということで選ばせていただきました。
ね、って
ます。はい、ありがとうございます。
いや、どうな、もうね、もうスプーキーさん、どうですか、これステッカーまたやっていただけるってことでいいですか。
いやいや、
すぐってことですか。
材料費ってこと出しますよ、それ。いくらなんでも。
でもこれはもうあれですよね、デジタルアートで。
そうですね、これはね、今回ね。
はい。
いや、すみません、
送った方がいいですか。
いやいや、大丈夫、大丈夫です。どうですか、今回書いてみた感じとかはもうやられてはいるんですか、
ね、こういうデジタルで書いてはいるんですもんね。
そうですね、メディ版じゃないんです
。はいはいはい、
他のアプリで書いてますね、
うん、なるほど、
いつも使ってらっしゃるやつで、
はい、はい、
でもスペインはやっぱプロということなんですか。
いや、一応そうなんですけど、はい、本職はデザイナーでちょっと絵も描けるって感じですかね、
うん、あ、そうなんだ、
デザイナーさんですから、
デザイナーとやっぱ
バランスもいい、
違うんだね、またイラストの人、
デザイナーとイラストの人って違う、ね、違うんですか。
あんたが分かってないのか。そうだよ、そうだよ、そうか、そうだ、顧問みたいにやってんだから、ここ
アート番組も、ね、
そうよ、やってるから、
やってます、よく分からないですよね、うん、デザイナーで普段は仕事何してるんですか。
チラシとかポスターとか、
はいはいはい、
基本的になんか紙のデザインが多いんですけど、
あ、そうか、それとはまた、そうかね、バランスとか
もやっぱかけちゃう、
この文字の位置とかね、
うん、これはどんぐらいで書かれたんですか、時間的には。
これアプリの方でなんか時間が見れるんですけど、
はいはい、
8時間ぐらいかかった。
おお、
やっぱかかってるわ。
これどこが難しかったんですか、やっぱやってて。
いつもなんか人の顔を描くのが好きで、
はい、
なんかそういうのばっかり描いてるんですけど、
他のジャンクの人の顔も描かれてますもんね、うんうん、
なんかちゃんとしないと選ばれないだろうなと思って一生懸命描いたら、
よかった、よかった、
時間かかりました、
思ったより時間かかっちゃったんですね。
そうか、そう
ね、
そうか、やっぱいろいろとね、こだわり始めると ね、時間かかりますもんね、うん、さあ、ということでございまして、
はい、
これちょっと NFT アートとして出品とかにするのはやっぱ興味ありますか。やっぱそういうね、今界隈ですけどもいらっしゃいますけど、
いや、あんまり考えたことはなかったんですけど、ああ、そうなんです
ね、はいはい、じゃあちょっとこれを機にね、
そうですね、番組として企画でやってもらえるのはなんか面白いですよね、
はい、
そうですよね、これも、はい、うまくいったらね、
そうですよ、
またスプーキーさんにも 僕らからは何も還元できませんから。
そうなんですよ、すいませんね本当に。
いやもう自分です、選んでもらえて。
いやいや本当よかったです。またねちょっとあのもうお時間ある時で結構ですので、なんかね送っていただけたらと思いますので書いていただけたら。
実は送ってるんですよ。
送ってるやつもあるの。またじゃあ見させていただきますんで。
じゃあ貼っちゃおうかな。
ね、
う
ん、ぜひぜひ、
はい。
ありがとうございました。
ということで、
鈴木さんまたよろしくお願いします。
はい。
はい、また番組から改めてご連絡させていただきます。
ありがとうございました。うん、
はい。さて、3人の賞が出揃いましたので、次はどうするかと言いますと、ケツビリスナーの皆さんのポテンシャルが非常に高いので、ね、テーマを変えてまたイラストを募集したいと思います。
すいませんね、
すいませんね、やり方今書いてるみたいで本当申し訳ないんですけど、
まあまあまあそれもね送ってい
ただいて、でもエレ方関連で、うん、題してその時エレ方がいた、うん、はい、この世界にはさまざまな歴史的瞬間があります。実はあの日あの瞬間にエレ方がいたんですということで、そういうイラストですね。例えば天下を分けた関ヶ原の戦いにエレ方が参加していたとしたらどんな絵になるかとか、
うん、
人類初の月面着陸にエレ方も一緒にいた、世界的ロックスタービートルズの来日の際にもエレ方がいたなど、さまざまな歴史的瞬間、まあ、
なるほど、
まだ分かりやすい、
うんうん、そうですね、うん、それにエレ方をはめ込んで、
まあ、絵でも何でもいろいろと考えていただければということでございます。
楽しそう、
はい、
う
ん、というわけで皆さんからの応募をお待ちしております。宛、はい、先は elekta@tbs.co.jp、 エレカタ @tbs.co.jp、 エレカタとデジタルアートのコーナーまでお願いします。皆さんからの魂あふれる作品をお待ちしております。ここでアダム by GMO からのお知らせです。皆さん NFT ってご存知ですか？ NFT はコピーが簡単にできてしまうインターネット上のデジタルデータに唯一のものとして価値を持たせ、それが本物であると証明する仕組みです。
そんな NFT が多く出品されているのが NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 アダム by GMO は NFT 出品購入のためのウェブサイトです。デジタルアートやトレーディングカード、人気漫画家による書き下ろしイラストなど、さまざまな NFT が出品されています。あの有名なクリエイターの作品や掘り出し物の一品まで、あなたの欲しい NFT がきっと見つかる。
オンリーワンのデジタルアートが探せる買える NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 詳しくはアダムスペース GMO で検索してみてください。なお、ご利用の際は出品されている作品のストア詳細をご確認いただくようお願いします。以上、アダム by GMO からのお知らせでした。 TBS ラジオエレカタの決日、そろそろエンディングのお時間です。本日の放送、月曜日にポッドキャストでも配信、アーカイブとしていつでもどこでも聞けますので、ぜひ登録お願いします。そしてエレカタの決日ポッドキャスト番外編として、我らが事務所ティンクルコーポレーションのキラボシのごとく輝く芸人たちが週替わりでパーソナリティを務める番組が配信されております。番組タイトルはティンクルの頭冷やせ、ということで、先週がね、今日のもうメインの話に入ってます、鼻につく白太郎氏、
さもアドリブで言ったように言ってるけど、実は iPhone を読んでいたでおなじみの白太郎氏、
それはぜひ聞いてください、
ぜひそれを元に聞いてみてください、
ね、元に聞くとまたね違った面白さに聞こえますからね、
ただね、やっぱりね、白太郎がいないと寂しいんだよね。
まあそうなんで、やっぱなんかね引きつけるとこがありますからね、うん、いてほしい人では
なんだろうね、あれね、
だってネタは豊富に提供してくれますから、
ね、必ず提供される
ね、やっぱすごいよね、それはすごいよ。あ、ちょっとね、2週3週連続でやってほしいぐらいなんですけど、あの白太郎氏にはこのティンクルの頭入りやす
またやってほしいな、
やってほしいんですけど、ちょっと来週月曜配信の担当はね、初のトリオ、大豆電球の3人と、もろもろお知らせございましたらどうぞ。
BSTBS 旅するサウナ、次回が神奈川ノロロッチ&埼玉のノーラ殴りとなっております。こちらが5月の21日土曜日の夜の11時半からあります。ゲストにアルコ&ピースの酒井くんが来てくれております、うん、あと TBS アナウンサーの篠原さんも来てくれてますんで、ぜひ見てください。そしてやついフェスが発表になりました。第3弾がね、今日もちょっと喋ったとは思いますが、うん、エレ方でいうと一徹くんがね、久しぶりにトークショーで現れる、ね、ということがあったりとか、はい、まあ、ジェラードン、清志隆人さんもね発表になりました、うん、リップスライムが出たりとか、なかなか豪華になってきておりますので、ぜひ皆さんちょっとチェックしてみてください。6月18、19チケット発売中でございます。
はい、私毎週金曜日21時25分から東京 MX でやっております私の芸術劇場、来週5月20日は小平市平口電柱彫刻美術館、これすごかった、うん、木彫の人なんだけど、なんか アナログで立体コピー術みたいなのを編み出した人なんです。木彫なのに一回粘土で作って、それを気に、まあ、見てください、うん。そして毎週月曜日やってます、吉祥寺ルーザーズ。月曜日23時6分からテレビ東京でやっております、吉祥寺ルーザーズ。来週月曜日は、第6話。そして5月19日木曜日23時59分から、前にやりました TBS ザ・グレート・アンサーというのが、またやります。うん、なんかプレゼンターみたいなやつで、はい、よかったら見てください。
私今たちは6月3日から12日までですね、ビジネスライクプレ2という舞台やります、新宿フェイスです。現在ですね、5月の18日までプレリクエスト二次選考というのが先着であるそうなので、もしよろしければよろしくお願いしますということで、 TBS ラジオエレカタの決日、今夜はこの辺でさようなら。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。